次に聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編119編105節になります。旧約聖書859ページです。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。説教、本日は御言葉を灯火、光とすると題して、田中執事にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。インターネットで礼拝を捧げている皆様もおはようございます。本日このように皆様のお祈りと支えによってメッセージを取り継がせていただく恵みを感謝いたします。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も変わらないあなたの大きな愛と恵みの中で、またこのように兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。今からこの小さき者がメッセージを取り継ぎますが、どうぞご聖霊が豊かに働いていてください。御言葉を灯火、光とするものとさせてください。この時を見てに委ね、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。本日取り継がせていただく詩編119編はアルファベット詩編とも言われています。日本ではいろはにほへとで始まるいろは歌があって、ひらがなを全部使って文字を覚えていく歌があるのと同じように、ヘブル語でもアーレフから始まりターブで終わる22の文字を使って歌にしているのがこの詩編119編になります。またこの119編は詩編の中で一番長い詩編と言われています。なんと176節まであるんですね。その176節すべてが御言葉を求める思いに満ちているのです。メッセージを取り継ぐにあたって119編を最初から最後まで繰り返し読みましたが、読むたびに作者の御言葉を真実に求めていく姿が迫ってくるんですね。それと同時に私自身の御言葉に対する思いのなんと浅はかなことかと思い知らされます。神様に、私もこのように深く御言葉を慕い求めるものにさせてくださいと祈らざるを得ませんでした。ちなみにこの詩編を書いた作者は誰か分かっていません。ただ大変な状況の中で痛みや悲しみを抱えていたことは119編の中に書かれています。95節では、悪者が自分に向かって罠を設け滅ぼそうと待ち伏せていると言い、28節では、我が魂は悲しみによって溶け去りますと言っています。そのような時に作者が頼りとしたのが御言葉でした。御言葉に従って私を強くしてください。御言葉に従って私を生き返らせてくださいと言って御言葉を求めていくのです。なぜこれほどまで作者は御言葉を求めていくのでしょうか。その理由が本日の聖書箇所になります。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。足の灯火とは、 日々の一日一日をどう過ごしていくか、また次々に降りかかる課題に対処するための判断、指標のことです。道の光とは、将来私たちがどこに向かって進んでいくべきかを明確にした道しるべのことです。つまり作者は、日々起こる出来事に対処する方法は御言葉だと考えていました。そして将来進むべき道は御言葉にあると信じていたのです。それは御言葉が作者にとって生きる力となっていたからです。92節では、あなたの掟が我が喜びとならなかったならば、私はついに悩みのうちに滅びたでしょうと述べて、御言葉がなければ死んでいたというほど御言葉が支えになっていたのです。皆様も支えになっている御言葉があると思います。その時その時与えられた御言葉によって道が開けていったこともあると思います。私はこの詩編の作者ほど御言葉に対する熱い思いを持っているとは言い難い人生を歩んでいますが、それでもやはり御言葉を指針にしてよかったとつくづく思っています。9節には、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか、あなたの御言葉の通りに道を守ることですと言っています。ここで少し私の証しをしたいと思います。私には弟が2人、妹が1人います。小学生の頃は2歳下の弟と喧嘩ばかりしていました。口喧嘩から始まり、取っ組み合いの喧嘩もよくしていました。親からすれば、子供たちが仲良くできないのは嫌な気持ちになったでしょうし、悲しい思いもしたでしょう。母親からは、喧嘩はしない、仲良くしなさいとよく怒られていました。しかし仲良くできない自分がいました。親がいないところでは相変わらず弟と喧嘩していたのです。ある時はふと自分の姿を振り返り、弟を大切に思えない冷たい心を持った自分に恐怖を感じたこともありましたが、しかしその時に、神様、申し訳ありません、このような私の罪だらけの心を変えてくださいという悔い改めには至りませんでした。このような固くなな私の心に神様が触れてくださった一番最初の出来事は、小学校5年生の時でした。私の母教会では、小学生から一般礼拝に出て大人と一緒の席に座ることが決められていました。小学校低学年の時は、長時間座ってじっとしているということが難しく感じる年齢です。それでも静かに座っていないと怒られますので、メッセージはそっちのけでお絵かきをしていた記憶があります。小学校高学年になると、ようやく聖書を開いてメッセージを聞くようになりましたが、理解力は追いついていませんでした。そのような私でしたが、私の祖父の弟がメッセージを取り継いでくださった時、聖書を読むことの大切さが胸に響いたのです。正直なところ、メッセージの細かい内容はもう覚えていないのですが、それでも、ああ、聖書は読まなければならないと思いました。聖書は学校の教科書とも違う。 小説や物語でもない、比べることのできない格別なものである、そして毎日読むべき大切なものであるということを子供心に感じたのです。とはいえ、その後毎日真面目に聖書を読んでいたわけではなかったのですが、聖書を読むことの大切さは心の中に残りました。神様が私の心を開いてくださり、祖父の弟を通して聖書の大切さを教えてくれたのです。そのような恵みの時をいただいたにもかかわらず、私はまた自分中心、自分勝手な道へ進んでいきました。神様の思いよりも自分の思いを優先し、神様の言葉よりも別の言葉を心に入れていました。その結果、人間関係は悪くなる一方でした。中学生になると弟と喧嘩をすることはなくなりましたが、これは弟に対しての関心がなくなったという姉の心を失ったひどい状態でした。また親や教師に対する反抗期があり、特に母親に対しては強い反抗を示し、親を敬う子どもの心さえも失っていました。もし神様がいらっしゃらなかったら、私は落ちるところまで落ちていたのではないかと思います。しかしそのような私を神様は捨てることはありませんでした。神様の大きな憐れみと愛に感謝しかありません。私は高校生になってからハイビエという高校生を対象にしたキリスト教の伝道の団体が主催しているキャンプに参加しました。そこで神様は大きな転機を与えてくださったのです。礼拝の途中であったか、終わった直後であったか、そのあたりは覚えていないのですが、神様から、弟を大切にしないあなたは罪人ですとはっきりと示されました。その時の衝撃はまるで大きな剣を胸のあたりを一気に突き刺されたような感覚でした。そしてものすごい後悔と罪の意識が迫ってきたのです。ああ、私は本当に罪人だ、弟になんて申し訳ないことをしたのだろう。次から次に涙があふれて止まりませんでした。ハイビエのスタッフが私の様子を見て、そばに寄り添って座ってくれていたことで、私はなんとか罪の重さに押しつぶされずに済みました。今まで教会学校や礼拝のメッセージで、私たちは罪人であるということを聞いていたにもかかわらず、それまではこれほど真に迫ってくることはありませんでした。そうですね、私は罪人ですねという、どこか他人事のような受け取り方をしていたのです。しかしこの時ははっきりと、本当に私は罪人であるということ、罪に染まりきった心を持っているということを突きつけられました。弟に謝らなければいけないと泣きながら決心しました。もし弟に許してもらえなかったらという恐れも出てきました。ですがそれでも謝らなければいけないという思いの方が勝りました。キャンプから戻った私は、弟と二人きりになった時、これまでのことを謝罪しました。弟は別にいいよとこちらが拍子抜けするほどあっさりと許してくれました。 その時のほっとして全身から力が抜けていくような、鎖でがんじがらめに縛られていたのがパッとほどけていくような、心が解放されたような感覚は今でも忘れられません。新改訳聖書の箴言17章1節では、乾いたパンが一切れあって平穏なのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝るとあり、17節では、兄弟は苦難を分け合うために生まれるとあり、これが私にとって一つの灯火、道の光となりました。兄弟は争うためにいるのではなく、苦難を分け合うため、人生に襲いかかるさまざまな苦しみや悲しみを分け合うためにいるのです。実際、今から2年前に父方の祖父を天に送った時、病院の霊安室で祖父と対面した私のそばにいたのが弟でした。冷たくなった祖父を二人で見つめながら一緒に泣きました。弟の存在が深い悲しみを和らげてくれるのを感じながら、聖書の言葉通り兄弟は苦難を分け合うためにいるのだなと思いました。神様は他にも私に御言葉を与え、御言葉によって兄弟を大切にするように、また親を大切にするようにと繰り返し教えてくださいました。御言葉を指針とすることで、そのご聖霊がその御言葉を実行できるように助けてくださいました。私は弟へ心を向けるようになり、弟と会話をするようになりました。3番目の弟や末っ子の妹も交えて、4人兄弟揃って夜遅くまで過ごすことも多くなりました。一緒に出かけたりカラオケに行ったり、そのような私たちの姿を見て、両親をはじめ親戚や友人から、あなたたちは仲がいいねと言われるようになりました。今でも兄弟たちと仲良くさせてもらっています。また両親とは毎週祈り会の時を持つなど、幸せな関係を築かせてもらっています。本日の聖書箇所をお読みします。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。御言葉は私たちを愛してやまない神様からの大切な教えです。この御言葉を指標とし、道しるべとしていくことで、私たちは幸せな人生を歩んでいくことができます。これからも御言葉を我が足の灯火、我が道の光として、ご聖霊によってそうできるように助けていただきながら、神様によって導かれていきたいと願います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を我が足の灯火、我が道の光とさせてください。私たちがそのように御言葉を握り、御言葉によって日々歩んでいくことができるように、ご聖霊によって助けをいただきながら日々を導いていてください。あなたの愛と恵みを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。